アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渉です。本日ですね、も盛りだくさんでお伝えしていきたいと思います。関西在住のアーティストによる、オーディオ作品のコーナー、そして同じく、関西在住のアーティストによるアートレビューコラムのコーナー、そして、週末イベント情報と、お届けしてまいりたいんですけども、まず最初は、5月6月7月と、おなじみになってまいりました、アート、レビューコラム、のコーナー、普通芸術家山本あくびさんによる見届けの方をお送りしたいと思います。山本あくびさんがですね、大阪を中心にいろんなところにの展覧会とか演劇とか見てこられたものを淡々とレビューとして語っていただくコーナーなんですけども、今回お届けするのは、先日山本あくびさんとも東京に行っておられたらしくてですね、東京のアート事情も踏まえて、いくつか、お伝えしていただければと思います。それでは、山本あくびさんの、レビューコラム見届け、お聞きください。どうぞ。
へいへい、そこのおじさん、新宿は普段から騒がしい街だが、今日はそれに輪をかけてざわついてるじゃないか。なんかあったのかい？お、それを知らないとはあんたおのぼりさんだね。なな、何言ってがんでい。こちらシャチシャチの現代っ子でい。大方そこの役をバスから出てきたばっかってとこだろう。福藤新選が明日開通ってんで、今からイベントが目白押しなのさ。ふ、福藤新選？ほら、やっぱり知らない。知ってない。つまりこういうことだろ。磨けば光、濡らすと綺麗、洗って清潔、福藤新選。こんにちは、こんばんは、おはようございます。山本でございます。行ってまいりました、大都会東京へ。って、今やそんな大層なことではありません。木曜日、会社が終わって駅でバスのチケットを買って、翌朝にはもう新宿です。まさに会社帰り。ということで、スーツのまんま行ってきました。暑かったです。ということで、今回は東京特集を。あ、すいません。ちょっとまた携帯が、切り忘れてしまいまして、はい。あー、もしもし、ちょっと今、録音中なんで迷惑なんですよね。あー、浅田さん。あ、先日は素晴らしいパフォーマンスを見せていただき、あ、はい、誠にありがとう。はい、ただいま戻りまして、ご早漏でございまして、今晩中には必ず、はい、予告通り東京特集を、これは関西アート情報ポッドキャストですよね。そんな予感はなんとなく、あ、関西との比較。わかりました。なんとかかんとかそんとか。ということでございまして、こちら関西アート情報のポッドキャストってんで、ただの報告では用を足しません。東西東西の比較と相なりましたが、まあこれは難しい話です。東京はさすが人だけあって賑わっているのは言うまでもない話でありますし、一方大阪だっていろいろあるのは確か。それらを知り尽くしているわけでも知り尽くせるわけでもない以上、どっちが賑わっているのか、まあそれほど重要ではありません。それよりも旅先としての東京ならいろいろ詳しく調べたりして楽しめる。3日間の間に限界まで美術館なりギャラリーなり劇場なり本屋なりを回ることができる。この感覚をいかに地元で発揮するか、自分の住んでる街を観光気分で回れるか。というのは現代人はみんな忙しいわけであります。すでに予定はほとんど埋まっている。空白の時間は旅先でしか生まれない。だからこそ旅は楽しいし、まあたまにはしたい。でも旅は旅で出先ですし、帰ってくる必要がありますから、やれることにも限界がある。例えば東京にはいろんな専門図書館やアーカイブセンターがありますが、これを旅先で味わい尽くすことはできない。そこに住んでたら毎日通ってということはできますが、それはできない。そうした利便性の他にも、やっぱり自分の住んでいる町の、人のやってることをきちんと見届ける。単純に地元のと何と言いますか、精神的な点でもやはりそこを重視することには意味がある。そんな感じで今回は東西の比較という点を考えて見回りつつも、ああ俺東京にいる時は早起きしてこんな元気に歩き回っているのに、大阪じゃなぜそれができないんだろう。東京はそれはいろいろあって面白いけれども、大阪にだってそれはいろいろたくさんあるだろうに、ということをしきりに考えた3日間でございました。今回は僕はだいたい半年に一遍くらい、定期トレンド調査と称して東京へ行くんですが、今まで面白かったとか、まあ、今回あんましみたいなことしか考えませんでした。今回初めてそんなことを考えた次第であります。さて、ということで、作品の紹介でございますが、今回3日間で、小さいギャラリー含めれば展示は20箇所以上と、芝居を2つ、他にワークショップを1つと、割とたくさん見回ることができたのですが、時間的な都合もございますので、いくつかだけご紹介いたします。まず初日は、京橋から銀座へかけてギャラリー巡り、プンクトゥムフォトグラフィックス東京と、実に発音しにくいギャラリーですね、プンクトゥムフォトグラフィックス東京ですね、江口勝さんのギフトという題の展示、 パッと見て、ああ力強い抽象画ねって感じなのですが、解説を見ると、下地は白いキャンパスではなくモノクロの写真のようです。まあそれはほとんど隠れて見えてないんですけど、これ面白いですね。そうですよね、なんで真っ白いキャンパスから始めなきゃなんねんだって話ですよ。使ってる写真は、江口さんが、撮って失敗したやつを再利用してるということで、そうしたことを含めた、解説した熱い芸術論も、置いてましてですね、これが実に刺激的でした。江口さんは、僕と同い年ぐらいみたいで、もうへへへといった感じでございます。他にもいろいろ見まして、日動コンテンポラリーアートギャラリーの、アイデンティティ4という、今回市原健太郎さんのキュレーションでいろんな作品が置いてありました。お、これなんか見たことあるぞと思い出したのが、岡田真紀人さんの作品。あ、西天満のギャラリーワークスで前見たことある、知ってる、僕知ってると叫びたくなりました。岡田さんの作品は今回はインスタレーションということで、紙やらプラスチックやらいろいろ使われていましたが、やっぱり特徴的なのは、蛍光色の糸を使って描いたもの。これはキャンパスに直接貼られたりもするんですが、ギャラリーの壁などに針などで留めて描いているものも多く、作品としてのなんというか不安定感、外したら終わりという一時的な接地感というのがグラグラしてて、非常に面白い作品でございます。描く内容も直線的な、フォルムを生かしてですね、ワイヤーフレームというかポリゴンって言ったらいいのか、直線を生かした古いテレビゲームのグラフィックみたいで、それもなんとも不安定なイメージであります。夜は高円寺で開かれたワークショップに参加しました。といってもこれは、造形や演劇などのワークショップではなく、とある社会的メッセージを持ったアクティビストによるワークショップでございます。その目的については、こういう場なので省きますが、例の夏に行われる国際的なあれについて、思うとこがある人たちの集まりです。参加費は無料、食料カンパ歓迎ということで、高円寺純情商店街で買った、米5キロを肩に抱えて会場へ参りました。その内容というのが、いわゆるマスメディアに対するオルタナティブメディアの重要性とか、現地に確保したキャンプ場の紹介、ワークショップ的なものとしましては、市民一人一人がメディアを持てる時代のため、携帯電話で撮影した動画をネットワーク上にアップする方法とか、あるいはノートパソコンを使った実況中継の実演など、他にも、直接行動するときは携帯電話を持ったら捕まったときに没収されるからダメとか、常に数人で行動し捕まれそうになったら引っ張ってもらうようにとか、あれな豆知識を知ることもできました。このワークショップが、とても面白かったです。結論から言えば、今回東京で見た、聞いた中では一番これが面白かったですね。まあ、アートでない分、まあ、アートとは深く関わりはあると思うんですが、目的というか方法論がしっかりしていて力強い、これはまた後にちょっと考えてみたいと思います。さて2日目は演劇の日です。午前は、下北沢のザ・鈴なりで、龍山寺事務所の総用のレッスン、これはあらかじめ見ようと決めていたやつなんですが、午後何見るかは、現地で適当に決めました。で、駒場のアゴラ劇場、小坪っていう劇団の、コックリという、まあ非常に小坪コックリっていうこの漢字もヘンテコリンな感じなんですが、これがまた面白かったです。関西ではひょいっと入った劇が面白いなんてことはまずありません。これがびっくりしました。キャンセル待ちが僕を含めて10人くらいと、まあ、客席も大層にぎわってまして、演劇という限りで見れば、まあ、やっぱ東京は関西よりもという感じがひしひしと伝わってしまいます。実在の埋め立て地、平和塔をモデルにして、戦後の創世期、安定期、末期と、まあ、3つの時間に分けた構成、場所を舞台にマガマガスが渦巻く、そういう物語でございます。物語自体は僕の人生とは何ら関わりはありませんが、目前にその世界の役者たちによって作り込まれているという生々しさに圧倒されました。演技も非常にリアルな路線でして、もうそういう演技はもう話の内容とは関係なく、それだけ見ていて心地よい、グダグダグダグダしてるシーンはもうたまりません。まあせっかくリアルだから細部がもう少しリアルになればとは思いました。創世期戦犯を収容する施設がその後一世代を経て放置自転車の管理所になってるんですが、さすがに昔戦犯が破り捨てた手紙があの放置自転車のところに残ってないだろうと。これは劇の勘どころで、子供の頃自分が、先般に送った手紙を、そこで読むというシーンには、まあ、泣いてしまいましたが、まあ、それでノリで泣いちゃったけど、それはさすがにないだろうと。末期にはその施設は格安のテナントになって、闇の産婦人科というか人工受精施設になるんですが、ここの描写がリアルなような、それはないだろうというような、大切なその瓶は多分冷蔵しとかないとダメだろうとか、常温じゃ無理だろうとか、そこに出てくる変態衆もちょっと度が過ぎているだろうとか、ちょっといろいろどうかなとは思いました。まあ、その微妙なリアルの飛び具合が危険でもあり、まあ、演劇の面白いところでもあり、難しいところでもあるでしょう。でも劇場であることは明らかなのに、そのリアルであろうとする人動作はたまりません。3日目は美術館の日です。森美術館の英国美術の現在史ターナー賞の歩み展、 これは面白くなかったですね。森美術館最近音声ガイドを無料貸し出ししてまして、前確か六本木クロッシング見た時も、借りてみましたが、それいちいち聞いてるともう非常にテンポが悪くなる。今回も一応無料ということで手を伸ばしてみましたが、あの上品な声で説明されるとどうも興がそがれます。もっとなんかこう、なんか美術オタクみたいなやつと一緒に行ったらいろいろ解説しだして面白かったみたいなノリの腐ったバージョンも用意してほしいですね。僕は美術館では作品見るよりもキャプション見てる方が好きなので、あのアホな僕にはもっと解説文を展示してくれとは思いました。図版を買えばまあいろんな伝説が載っているんでしょうけど、本だとどうも読む気がしない。せっかくだから見る体制の整った展示という場で、まあ、解説文もバンバン載せてほしいものです。そうしないと本当アホな僕には現代美術の差なんてわからない。まあ音声ガイドはともかく、ターナー賞自体がちょっとあれれとは思いました。ただ興味深いのは、これはイギリスでは限られた場の賞ではなくて、国民的な賞、授賞式がテレビでバンバンと放映されるようなっていうやつですね。日本にはこれぞという現代美術の賞は、まあ僕が不勉強なあれもあって思いつかないし、それが国民的に祝福されるとも考えられません。まあ一方で芥川賞、直木賞は、あれは実際に受賞作読む人がそんなにいるとは思いませんが、非常に盛り上がってますね。ニュースにもなるし、まあ新聞にもバンバン出る。まあその内実はともかく、とにもかくにも盛り上がって見せるというのは、人の関心を少しでも引くということで重要だとは思います。こわーアークオーディオ、ということで今回は久々に、原稿を書いてみました。今から原稿なしでございますが、いかがでしたでしょうか。といっても、全然作品紹介できてねえじゃねえかという苦しみはございますです。いや本当いろいろ見に行ったんですけれどもね、なかなか難しいですね。やっぱりその音声でって毎回そんなこと言うてますけれども、いやしかし今回本当考えさせられましたね。その見る装置っていうのがとりあえず観光ということによって成り立つで、あの実際に東京で各人たちがあらかじめ用意してくれたいろんなもの装置に触れることで、まあ芋づる式にいろんなものを見ることができるなんですが、大阪にもきっとそういうのはたくさんあるだろうけれども、僕自身は、それになかなか触れていない。この地高アークというのもまさに、そういった装置として働くものなんでしょうけれども、もちろんそれはすごく機能してるんですけれども、僕という個人的な事情になった場合、日々こう日常というものを過ごしてですね、休みの日はやっぱ休んでしまうという、なかなかそれに触れることできない、触れたら絶対楽しいのにという、まあ、そういったことが、いろいろ考えましたです。あるいはもっともっとそういった、装置なりシステムなりが、まあ、やっぱもっとあるとはいいと思います。やっぱり統一的なものはないですし、やっぱりその現状なんていうか、とある、こういう関係とかでもって、分かるわけですね。その派閥的な、ジャンル、あるいはこういう関係、あるいはまあ地高アークというようなシステム、いろんなものが多分たくさんあるんでしょうけれども、まあ、非常にバラバラになっちゃってるっていうのがあるとは思います。そこでやっぱり考えるところは、例のアクティビストたちのワークショップっていうのは、これはもう目的が明快な分、非常に連帯というものが強いわけですね。まあ、目的、まあ、あれに関して言えば、その目的っていうのがあまりにも前提的しすぎて、それに対する議論があまりにも希薄で、かつ、もう方法論によりすぎてですね、実際その人たちも言ってたんですけれども、まさにもう、そのデモ等に参加するときは、まあ、まるで自己実現の場のようにっていうような形で、進められていたんですけど、まあ、それはやっぱ自己実現の場ではないわけですから、目的がはっきりすると方法論にも偏ってしまう、非常に力強いけれども、まあ、それじゃあダメと、ということで本当いろいろ考えましたです。逆に、まあ、とにかく方法から入ってしまえばいいのかなというのはあります。僕もですね、そのアクティビストたちの集会聞いて、わあ、俺もどっかでキャンプして、なんかメディアセンターとか臨時で作って、なんか食料とか確保して、騒がしくして、でも実はその目的は何もないっていう、あ、それだけやったらすごいやってみたいなっていうのがあったんですけれども、まあ逆にアートっていうのはまさにその、まあ、目的過程、まあ、目的もあるんでしょうけれども、まあ過程を楽しむわけですから、なんとかそこだけを頼りに、もうちょっと、まあ、連帯というか、力強く存在できないか、そのバラバラの、個々人のではなく、あるいは、なんていうんですかね、こういう、限られたこういう関係のではなくですね、もうちょっとその、芸術表現には、おのおのの、価値観の違いというのが当然ございましてですね、それゆえに、そう簡単には連帯というのはできないんですけれども、というのは、例えば、京橋界隈はですね、ちゃんと京橋界隈のマップが用意されてるんですけれども、これでふと思ってですね、あ、多分あのとんがったカッコつきギャラリーは絶対これに乗ってないだろうなと思ったら、本当に乗ってないんですよね。まあそれは多分誘いには来たと思うんですよね。これ乗ってませんかって言って、いや、うちはちょっとそういう普通のギャラリーとかじゃないんでとか言って拒否したと思うんですよね。いや、そうじゃなくてですね、っていう。 というのは、まあ、まさにありますよね。なんとかその薄々の共通見解、ものを表現する、そして見る、まあ、それはいろんなものがあるけど大切だよねというこの最低限の共通見解はどこにあるんだろう、まあ、もしかしたらそれすらもないかもしれないっていうのはあるんですけど、それをなんとか関西でもなんとかもうちょっと強固にして、孤独を保ちつつ、連帯というのはできないだろうかと、まあ、東京行ってで、いかに大阪を、まあ、来週から観光していこうかと思う次第でございます。グダグダグダーっと言ってまいりましたが、今回もそんな感じで引き続きアークオーディオでお楽しみください。アークオーディオ、
アークオーディオ、
はい、聞いていただきました、普通芸術家山本あくびさんによる、アートレビューコラム見届け、でございました。続いてまいります。続いてはですね、今回、今月、6月のですね、オーディオ作品を担当していただいているアーティストの方はですね、北岡秀樹さんという方でございます。この方、長年、大阪を中心に、本当に、まあ、かなり縦横無尽な、活動をされている方でして、一番、まあ、よく知られているところでは、やらずぶったくりという、バンドの、バンマスとして、の活動、そして、漫画家としての活動、そして最近ではですね、ついに映画監督でもデビューしてしまったって、どんだけいろんなことやりはんねんっていう話なんですけども、ナンバーベアーズなどを、ホームグラウンドにですね、音楽から、映画から、漫画まで、いろんな、メディアを使ってですね、どんどんどんどん彼の独特な、なんていうんですかね、世界観を、作り上げていってる方です。これはもうオーディオ作品、今回の、ね、ラジオドラマを聞いていただけても一発で、ああなんかこのね、雰囲気がわかると思います。1回目2回目聞いてない方はですね、先週先々週の分と、アークオーディオ上がってますのでぜひ聞いてください。で今回3回目なんですけど、なかなかこう衝撃的な作品ですね。どういうどなんかなんつったんやん、どういう話になっていくねんっていう風な感じで、一気にこう最初の物語のところを5分間ぐらい引き込まれた後に、また残り、音楽、が入って、約10分の、5分語り5分音楽ぐらいのですね、ラジオドラマが、出来上がっております。ぜひ聞いてください。北岡秀樹さんの3回目の、配信です。どうぞ。
寝られへんですよ。今スクランブル交差点の真ん中にいるんですけどね。なんでかって言ったらね、鯉のぼりをあげてる家がね、近所にあってね、それがね、もう前から気になってしょうがないですよ。なんでかって言われてもわからないんですよ。でもまあ気になるのはしょうがないですよ。子供の日を過ぎてもね、ずーっとあげてるんです、鯉のぼり。お父さんの鯉のぼり、お母さんの鯉のぼり、子供の鯉のぼりですね。どうしてもね、やっぱ気になるものから、やっぱりもう家に行こうと。もう早朝ですね、これは。もう朝のね、都民に近い限りなく、ブルーな世界の中でですね、私来ました。まあ何の返事もないなんですよ。でポストをパカッと開けましてですね、別にね何もないですしね、まああるって言ったら、ね、なんか腐ったですね、ピザハットのですね、ピザハットって言うのがあるんだけどね、ピザのね、古いねチラシがね、もう山積みになってましてね、何やろうなと思って、まあとりあえずいいわって、ね、玄関行ったんですよ。で玄関鍵かかってると思ったらね、開いてましてね、おかしいなと思って、私まあ遠慮しがちなんですけども、靴だけ脱いでね入ってきました。奥行きますとね、リビングがあってね、そこに黒いピアノがあるんですよ。でピアノがあるもんやからな、と思って下見たらですね、子供がいるんですね、寝てるんです。でね、この子いくつかなと思ってもですね、まあ多分ね小1行ってへんから、やっぱ保育園ぐらいですかね。でその子供をですね見ましたら、血まみれなんですよ。で血まみれやから、何やこれと思ってですね、顔見たら思ったら首ないんですよね。首ないやんこの子もってね、私ねもう首探しましたよ、部屋中で。部屋中探しまして、廊下沿いの部屋開けましたらですね、寝室があってね、で寝室ベッドあるんですけど、ダブルベッド、布団パーッと開けてあるんですね。お父さんとお母さん寝てるんですよ、血まみれで。で、ね、見たらね、お父さんもお母さんも首ないんですよ。私その時思いました。あ、そうかって、お父さんにも首がない、お母さんにも首がない、生まれた子供に首があるわけないですね。そこですね、納得しましてね、ホッとしたんですね。で、なんか楽しい気分っていうんですか、そういう時あるでしょ、こうなんか悩みがなくなった時の嬉しい瞬間っていうか。で、そこの中でですね、私黒いピアノがありましたんでですね、思わず私歌でもたったろうかなとか思ってですね、ピアノガーンと開けてですね、ドーノートを押したんですよ。じゃあドーノートなるんですね。で、レーノートを押したんですよ。レーノートなるんですよ。 するでしょ。面白ないんですよね。やっぱりね、こういう時もっと楽しくしたいんでね、銅の鍵盤にドーナツ置いて、レの鍵盤にレモン置いたんですよ。じゃあ、ミの鍵盤やっぱりみんなでしょ。みんなのミやからね。じゃあ、やっぱ友達呼ぶかなと思って、私、携帯で電話しました。朝一ですよ。ほんで、朝一で携帯でですね、読んだらですね、まあ僕の友達って大概は頭おかしいんですよね。ほら、白目向いてくるやつとかね、喋ったら歯ボロボロしながらですね、歯をこぼしながら喋るやつとかね、そんなやつばっかりがね、5、6人来たんですよね。で、そういうところはみんなびっくりしてるんですよ。なんでかって言ったらね、みんな、家族ね、全員首がないって言うんですよ。俺言うたんですよね。お父さんにも首がない。お母さんにも首がない。息子さんに首があるわけないやろってね、怒った。はっきり言うて。友情ありますよ、友達やから。やっぱね、言わなあかんことは言わなあかんでしょ。で、言うたんですよ。納得しないですよ。あ、ここまではなんていうのかな、頭の悪いって言うたらおかしいんですけど、腹割って話しても伝わらんやつが俺の友達かと思ってさ、ちょっとね、孤独になりましてね、ふっとリビングの方向いたら、大きいね、吐き出しの窓がね、2枚あってね、そこの窓をガラーって開けてですね、向こう見たらですね、息があるんですね。池あるやんと思って、私こう言ったらですね、池の鯉があるんですけど、鯉がまあいるんですけどね、そいつらが全員ね、まあ朝早いからやけどね、腹出して寝てるんですよ、全部ね。もう腹出してね、寝てるね、鯉の胸の中にね、ポンポンポンと3つね、なんかあるんですよ。見たらね、お父さんの首、お母さんの首、子供の首が浮かんでるんですよ。そうだと思ってね、首やったんかと思って。やっぱ首ないからって言うて友達怒ったでしょ。首あるもんやからちょっとね、ここでちょっと、いやごめん、首あったわって言うのがね、ちょっとこっぱずかしくてね、意地もありますよ、男やから。やっぱり男同士やしね、友達、まあ中には女友達いますけどね、やっぱり男やからって言うんで、やっぱ言い張って、がって仲良かった友達やからね、前は思って私ですね、お父さんの首を塀の向こうへ投げ捨てましてですね、お母さんの首はですね、もうなんか青空に向かって捨てましてですね、ほんで子供の首はですね、天まで届けって言ってですね、青空の向こうへね、もうブワーッと掘り投げたんですよ。その時ね、上を見上げましたら、お父さんの鯉のぼり、お母さんの鯉のぼり、子供の鯉のぼりがね、すっごい楽しそうにね、泳いでたんですよね。よっ、
強かった、とても良かった、嫌な思い
ークオーディオ。
はい、関西週末イベント情報の、お知らせです。週末と言うても週末の情報ばっかりを取り上げているわけではなくてですね、今回、取り上げますのは、ちょっと先なんですけども7月の10日、の木曜日に開催される、とあるなんていうんですかね、これシンポジウムって言ったらいいんですかね、イベントの方をお伝えします。これはね、入場無料ですよ。いいですね、気軽に入れる感じでございます。立命館大学、皆さんご存知の方も多いと思いますけども、立命館大学の、衣笠キャンパス、衣笠キャンパスってこれ遠い方ですかね、近いんですかね、あんまりよく分かってないんですけどもね、その、まあそれは、その場所とかはですね、詳しいことは、ここからリンク、住所とか、貼っときますんで、それを見ていただければもう一目瞭然ということなんですけども、何をやるかというと、演出やらせ真実をめぐってデジタル時代の映像社会学ガイドという、シンポジウムが開かれます。これは立命館大学の産業社会学部メディア社会専攻が、の方々が企画している、ものということなんですけども、簡単に説明を読みますと、映像が氾濫する時代にあって映像を通して事実を伝えるとは何か、事実を積み重ねていけば真実にたどり着けるのか、演出とやらせの境界線はどこにあるのかということについてを語り合う、これはまあ非常に興味深い、焦点ですよね、この話というのは。特にドキュメンタリーを撮っている方、そしてまあ、いわゆる劇映画というか、ノンフィクション、フィクションの映画を、いわゆる映画ですね、を撮ってる方、共にこの辺の、ことっていうのは常にある種の、境界線っていうのを意識しながらやってる方多いと思うんですけど、特に今回ですね、その辺をまあ意識している、というか、どうしても見てる側がその辺を感じざるを得ない、すごく強く感じざるを得ない映画監督として、是枝裕和さん、もう有名な方ですけども、最近だと花よりもなおとか歩いても歩いてもとかありましたけども、特にまあ私個人的には、誰も知らないという映画が、すごく良、かったなと思ったりするんですけど、この是枝裕和さん、もともとね、ドキュメンタリー番組を撮られていた、監督の方なんで、その辺の、ところっていうのは、本当にいろんな角度から、今現在の映画監督の立場からも、ドキュメンタリーを撮っていた制作会社時代の立場からもいろんなお話が聞けるんじゃないかと思いますけども、それに対するは、ビデオジャーナリストの、神保哲夫さん、この方も非常に有名な方で、私はこれビデオオンデマンドというですね、ビデオオンデマンドちゃうわ、ビデオニュース .com か、というね、サイトが、まあ、かなり昔からインターネットの、何でしょう、今も ADSL 光ファイバーとかで余裕で動画落ちてきますけど、なかなか動画が落ちてけえへん2000年ぐらいの時代からですね、インターネット放送を立ち上げて、いわゆるそのオルタナティブメディアとして、テレビ、マスメディアでは取り上げない情報をどんどん自分たちで、取り上げていって、いろんな学者さんとかを読んで対談したりとかするっていうのをずっと、インターネットで上げてた方なんですね。残念ながらこのビデオニュース .com っていうのが当時、今もかな、有料だったんで、僕はちょっとお金払ってまでは見れなかったんですけども、知り合いがちょっと入ってたので、見させてもらったりとか、あとまあこの人の、本を何冊か読んだことがあったりするんですけども、この是枝裕和さんって映画監督、そしてビデオジャーナリストという立場の神保哲夫さんを、京都シネマという映画館の代表の神谷さん、神谷雅子さんがコーディネートをしたという、なかなか変わった、面白い組み合わせのですね、シンポジウムがですね、あります。演出やらせ真実をめぐってデジタル時代の映像社会学ガイドが2008年7月の10日の木曜日に、時間は2時45分から5時まで、ね、そして場所は立命館大学衣笠キャンパス、医学館2号ホールと、定員は400名ということなんですけど、結構これは多分おそらくだいぶ人集まるような予感がしますね。是枝裕和さんとかの話を聞きたい方は特に多いでしょうから、入場無料で申し込みも不要なんですけども、できるだけこれは早めに言っとった方がなんとなくいい気がします。ということでですね、問い合わせ先は、立命館大学の産業社会学部、電話番号075-465-8185 075-465-8185 でございます。ご興味ある方は直接問い合わせてみてください。はい、ということでですね、今回も週末イベント情報を、お伝えさせていただきました。本日も、アークオーディオ、いろんなコンテンツでやってまいりましたけども、また、来週、ですね、来週は6月、最終週ということで、やらずぶったくり北岡秀樹さんの作品も最終回となります。ちなみに、7月の、オーディオ作品担当の、ゲストアーティストはですね、 お名前だけ申し上げておきましょう、チャンキー松本さんという、イラストレーターであり、音楽家である、すごい幅広い活動を、している方です。この名前にピンとくる方も何人かおられるんではないでしょうか、かなり長年独特の活動をされている方なんですけどもね、また詳しくは、次回、ですね、次週ですね、こんな人が、やりますよってことでチャンキー松本さんの紹介もさせていただきたいと思います。ということで、アコーディオをお伝えしてまいりました、浅田渉でした。また来週。 Thank you.